下段の時代は何よりともですね、最短の時間で問題を解決するということが求められる。しかも何をするにしてもですね、それが何の役に立つのかと自問自答、自答する傾向があります。しかしそんなふうに考えるとですね、神様がこの世界の問題を解決するために、ご自身の御子を十字架にかける必要があった、などというお聞きは書いていません。神様は私たちを心の奥底から作り変えたいと願っておられる。それは私たちが自分に死ぬというプロセスでもあります。そのことを自分の十字架を追ってイエスにしたということができます。私たちは自分の無力さに絶望しなければ聖霊の御業は体験できないという面もあります。しかし聖霊の御業が表されること、そこに本当の自由が与えられる。しかも神様のご計画は私たちをキリストに似たものへと変えるということと同時に、この世界に神の平和を広げること。しばしば私たちの中に協力関係が生まれるのは、ある人が特別気張って優秀であったとき、そのリーダーシップのもとでっていうよりは、互いに本当に自分の弱さを認め、互いに補い合う、そういう関係の中で協力関係が広がり、神の平和が広がってくるのかなって思います。今日の21節のところから、その前にイエス様はペテロと弟子たちにね、人々は人の子を何だと見ているかと聞いた。それに対してペテロが模範的な信仰告白をした。その後イエス様が弟子たちに向かって言った言葉、それは驚くべきことでした。イエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらないとならないと示し始めた。これ、なかなか難しいんですが、原文でですね、まずご自身にとって必要である、ご自身にとってこれが必要だ、それをエルサレムに行くことであり、宗教指導者から多くの苦しみを受けることであり、殺されることであり、そして3日目によみがえることだということをイエス様はおっしゃった。マルコ・ルカのバージョンでは、人の子は、ね、人の子にとって必要である、それは何かというと苦しまれ、捨てられ、そして殺され、3日目によみがえる。マタイでもマルコ・ルカでもイエス様はご自身のことを人の子、ここにいらっしゃる皆さんは、ね、お分かりだと思いますが、人の子っていうと、ね、当時の人々はダニエル書7章13節14節を思い浮かべました。ダニエル書7章13節14節にはこんなふうに書いてある。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることはない。要するに、人の子が父なる神と共にこの全世界を治めるんだ。全世界の民が人の子に仕えるんだっていう予言が、ダニエル書7章13節に記されている。イエス様が十字架にかけられる前の 最高議会での裁判の場で大三司からお前は神の子キリストだっていうのかって聞かれて、イエス様はそうですとおっしゃったばかりか、あなた方は今から後に見ることになる人の子が力ある方の右の座についていくこと、また天の雲と共にいることということをおっしゃった。その段、大祭司たちは神への冒涜だって行かれた人。なんでこの捕らえられた人間がその栄光の主でありえようか、神への冒涜だ。それで十字架刑が決まったんです。ですから私たちはね、あのイエス様を見るとき、いい人ってのはありえない。本当にあの全世界の王であるっていう古代妄想にとらわれてると思うのか、本当にイエス様は王であるかの、どっちかでしかない。ただそこで、ね、疑問なのは、ね、王である方にとって王として認められるためのプロセスが、ね、あった。それが神的な必要性だから、苦しんで捨てられて殺されてそれからよみがえるという回り道、これは分からないね。だからペテロはこの話を聞いたときにありえないと思った。どうしてかというと、ペテロと弟子たちにとってね、思ってたことは、あ、イエスが救い主であるならば、これから考えなきゃいけないことは、どうやってローマ帝国と戦うかっていうことである。どうやってあのエルサレム神殿ね、まだあの契約の箱すらない、もう神の栄光がね、第二神殿には現れたことがない、その神殿に神の栄光が戻ってきて、イエスが王として認められるための政治的なプロセスを思い図っている。その時にイエス様がおっしゃったのは、多くの苦しみを受け捨てられる、殺されるっていうプロセスが必要だとおっしゃった。ペトロは驚きあきれてイエス様を脇にお連れして、なんとイエス様をいさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことが起こるはずはありませんと言った。まあ現代的に言うとね、ペテロはイエス様に向かって、あなたは不信仰ですって言ったの。神様が支配してるんだったらそのことありえないじゃないですか、早いところね、あなたが王であるということを人々に認めさせてくださいって話になる。それに対してイエス様は何と答えたか、振り向いてペテロに言われ、下がれサタン。これ普通だったらさ、いやお前はちょっとサタンに惑わされてるぐらいの感じでするべきなの、下がれサタンなんですよ。あなたは私をつまずかせようとしてる。もうこの時に言ったら、なんであのイエス様はペテロの言葉によってつまずく必要があるの、ね、ありえないと思うよね。だけど例えばイエス様が十字架にかかる前の日、前の夜、ゲッセマネの園でね、我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいって血の汗を流すようにして祈られた。まずこれははっきり言うと、現代的に分かるように言うと、ね、十字架以外の道はないんですかって、十字架以外のね、イスラエルを回復する道はないんですかっていうことをイエス様は必死に祈ったってことです。 でもその時に私が望むようではなく、あなたが望まれるまま。そしてここでイエス様はペトロに、ね、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われた。実は旧約聖書のストーリーを見ると、いつも、ね、指導者になる人は回り道をしている。例えばイスラエルの民がエジプトで増え広がることができたきっかけは何かというと、ヤコブの息子のヨセフがエジプトで総理大臣になったからだよね。で、どうやって総理大臣になったの？まず最初にお兄さんたちから奴隷に売られちゃったね。で、エジプトのね、有力な家に仕えてたら、ね、奥さんに言われて無実の罪で、牢屋に入れられた。牢屋に入れられたところで、エジプトのファラオの重臣と出会って夢を解き明かした。まあ、はっきり言うと、牢屋に入ってなかったらさ、ファラオの、ね、重臣と出会うことはなかった。とんでもない回り道。モーセがイスラエルの民をエジプトから解放する。でも最初はね、もうナイル川で殺されそうになったところをエジプトの王女に助けてもらって、そしてエジプトの王宮で育った。だからある時イスラエル人のことを思ってですね、助けようとして反対にミディアンの地に逃げざるを得なくなった。40年間羊飼いをした。王宮で育ったことと羊飼いをしたことが生かされる形で、80歳になったときにイスラエルを解放する指導者に立てられているわけです。ダビデはサムエルから油注ぎを受けた後どうなったかというと、サウルから散々命を付け狙われるんですね。だから旧約聖書に出てくる話って全部そうなんで、一度どん底に落としてそれで引き上げるってこと。だけどなんでイエス様をどん底に引き上げ落とす必要があるのか。それは全てイスラエルの王になるものにのプロセスであることが大事なんですけども、でも同時にイエス様ご自身のことを20章28節でおっしゃって、多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるんだ。実はイエス様はイスラエルの王であるからこそ、王であるからこそ民全体の身代わりになることができたんだ。イエス様の十字架にかけられた時にね、ナザレのイエス、イスラエルの王と書いてある。僕最初ね、これは単なるあざけりだと思ったの。でもヨハネの福音書なんか見ると、特にですね、もうこの罪状書き、イエスはイスラエルの王、ね、であるということに注目、ユダヤ人の王であるということに何よりも注目されているんです。実は、ね、十字架っていうのはイエス様にとっての玉座なんです。イエス様が王として即位された場が十字架なんです。そこにおいてイスラエルの全ての罪を負った、そしてそればかりか全世界の罪を負った。十字架はまさにイエスにとっての玉座であった。なかなか分かんないことだよね。それこそが神がイエスを通してご計画なさった救いの道だった。それからイエスは弟子たちに続けておっしゃった。ここでね、弟子たちにだけ思うかもしれないけど、マルコの福音書を見ると、群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて言われたって書いてあるから、これはね、特別イエス様にね、使える人だけの言葉じゃなくて、全てのクリスチャン、またイエス様に 従っていきたいと思う全ての人に対する明確な命令なんです。もし誰かが、読みすると、私の後を歩んできたいと願うなら、誰でもイエス様の後をついていきたいと願うなら、望むなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。どうしよう。現実すると、私の後についていきたいと思うなら、私の後にという言葉ですね。実はこの私の後にという言葉は、イエス様がペテロを避難して、下がれ、サタンという時に、現実すると、下がれ、私の後ろに。下がれ、私の後ろにって書いてあるんですね。で、その私の後ろにっていう言葉を同じように使いながら、私の後ろについていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさいとおっしゃる。これは、イエス様についていくか、この世についていくかっていうことの、決断を迫られたとき、躊躇なくイエスについていくことを決めなさい。ダニエル書で言うと、ダニエルはね、王様に祈願する、王様に、ね、祈る代わりに、神様に祈って、ライオンの穴に投げ込まれた。だけど神様はダニエルを守ってくださった。ね、ダニエルの3人の友人はネブカデネザルが作った金の像を拝むことを拒絶して燃える火の炉に投げ込まれた。だけど神様はその3人の友人を燃える火、ね、火の中から救い出してくださった。そのように、ね、ダニエル書の12章に出てきますけれども、神に忠実に従うのも神様は守り通して、大皿のように輝く永遠の命への復活を保証してくださった。それが、ね、自分を捨てることによって命を得るという方法だ。しかも自分の十字架を追って私についていきなさいとイエス様おっしゃった。これ面白いね。私たちそれぞれ追うべき自分の十字架がある。ただ、私たちそれぞれ追うべき自分の十字架があるって言った時に、私が追うべき課題、責任って考えがちなんですが、でも、当時ね、十字架を追うってのは責任を追うって話とはちょっと違うんですね。十字架を追うってのは死刑場に向かうことなんです。で、しかも十字架刑って何かって朝刑のための刑罰なんです。だから十字架を追ってイエス様についていくってことは、周りから誤解され、抽象され、馬鹿にされながら、それでもイエス様についていくってことなんです。私たちにとって命より大切なもの、それが名誉だと言われます。人は名誉のために命を捨てることができる。でもそれがね、このテロリズムだとか恐ろしい争いにつながる場合がある。それに対してイエス様は、ね、イエスに従っていく道は人々からあざけられるものを知られることだね。それを覚悟しろとして、だってイエス様ご自身があざけられるものを知られて十字架にかけられたんだから、その弟子だってそうなんて当然だろうって話なんですね。でイエス様は続けておっしゃる、自分の命を救おうと望む者はそれを失う、しかし私のために命を失う者はそれを生き出す、ね、これはどうしてかというと、私たちの永遠の命というのは イエス様との交わりになることが永遠の命なんです。だから一見全てを失うようでありながらイエス様との交わりの中にあるものは命を得ているんです。でもこのことを妥協してこの世の権力この世の富を得たとしても、そこでイエス様との交わりを捨ててしまったらあなたは全てを失うんだよ。その命を買い戻すために何を差し出したって無意味なんだよ。だから常にイエス様との交わりを大事にしていきなさい。そしてイエス様の生き方はどうだったかというと、先ほど黙想の中で読んだことですけれども、イザ書53章には主のしもべの生き方が書いてある。蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた。しかもこの方を砕いて病を負わせることは主の御心であったと書いてある。でもこの主のしもべの歌っていうのは最初53章でも厳密にところは52章13節から書くなんだよね。52章13節って何書いてあるかというと、見よ私のしもべは栄える、彼は高められ上げられ極めて高くなる。主のしもべは栄光を受けると書いてあって、栄光を受けるための道として人々から蔑まれ罵られる、そして人々の病を受ける、病を背負うということが書いてある。その主のしもべの歩みに従う、その時に私たちはこの地に平和をもたらすことができるんだという逆説が書いてあります。もちろんそんなこと私には到底不可能だと思われるでしょう。でもそのために聖霊が与えられます。聖霊が与えることによってみんなが尊敬される人間になるというよりはイエス様に従う勇気力が与えられることですね。そこでイエス様はさらにおっしゃった27節28節人の子は間もなく来ようとしている、栄光のうちに。そしてその時それぞれの行いをして報いを与えてください。でもここで分かりにくいのは、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中に人の子が御国と共に来るまで決して死を味わわない人たちがいます。これ簡単に言うとね、私たち の, あのごく普通の読み方としてね、人の子が御国と共に来るっていうの、多くの人はね、これは再臨の時、イエス様まだ再臨してないでしょ。でイエス様が言ったのはね、私の再臨の時までね、生き残る人がいる、2000年間生きてる人がどこにいるか。だからイエス様さ、よっぽど見通しが甘かったね。そうじゃないんだよ、これ人の子が栄光と共に現れるって言った時、さっきねイエス様がダニエル書何章13節を引用した、今からのうちあなた方は見ることになる人の子が栄光と共に現れるのっておっしゃった。今からのうちっておっしゃった。イエス様の栄光はいつ現れたかというと、まあ、基本的に十字架で現れてるんだけど、人々に分かるように現れるの、弟子たちに分かるように現れるのは復活です。復活はまさに人の子の栄光の現れ。それからね、今日はペンテコステですけども、あのペテロがね、ペンテコステの日に、ね、初代教会の集まってる人々に、メッセージをした。だから1日に3000人の人が救われた。まさにこれは人の子の栄光の現れです。それからイエス様は繰り返し、ね、このエルサレム神殿が滅ぼされるよっていうことをおっしゃった。それは40年後に実現した。それはユダヤ人にとっては悲劇だったけど、それをきっかけにクリスチャンが全世界に広がるっていうことになります。ですから人の子の栄光の現れっていうのは 再臨以前に何度もある。だからここでイエス様が、ね、弟子たちにおっしゃっていることは、ね、この地上でいろんな混乱を起こり、あなた方は、ね、苦しみを受ける。だけど、ね、あなた方は私の栄光を見るんだよ。生きながら私の栄光を見るんだよ。だからこの地に行きなさいっていうことなんです。しかもその時にイエス様は、それぞれの行いに応じて報いてくださいますとおっしゃる。普通私たちに報いっていうとね、自分の個人的に考えるよね。こうね、いじめられたけどね、理解されて修正できたとかね、損したけど儲かったとかね。それよりは、ね、例えばペテロの説教で3000人が救われたとか、から初代教会の一番の悲劇、ね、ステファノが、一番最初に選ばれたステファノが殉教の死を遂げたよね。でもステファノの殉教の姿を見てて、人生変えられた人がいるよね、後で。誰？パウロだよね。まさにステファノの殉教は、パウロの改心になって現れるわけですよ。まさに行いに応じて報われている。私たちはその報いということはあまりにもですね、個人的な次元で考えすぎるかもしれません。大切なのは、神の御心がなされることなんです。こんな話があるんですけども、マザー・テレサがね、かつてね、一生懸命働いていた時、ある人がね、マザーにこう聞いた、ね。いつもね、薬が足りない、人手が足りないって言ってるのに、なんでね、もうすぐ死ぬって分かってる人に、そんなに薬とか人手を使うんですか？ってマザーはこう答えた、ね。人が死を迎えるときに、愛されたって感じながら、この世を去ることができる。そのためだったら私は何をしてもいい。数時間後に見せられるとしても、その人が最後にありがとうって、看護してくれる人に微笑みながら亡くなってくる。こんな美しいことがあるかよ。そしてそれはイエス様の語りかけなんだ。死にゆく人々に寄り添う。そしてマザー・テレサにとってはそれはイエスへの礼拝だ。死にゆく人がありがとうって微笑む。それはイエス様からの微笑みなんだ。ですから私たちはどこかでですね、人から理解されなくても私はこれをするべきだということをしなければいけない時があります。それが自分の十字架を追ってイエスに従うということ。僕もいろいろ人の評価が気になります。ね。人の評価が気になるけれども、でもその時にね、イエス様が自分の十字架を追って私に従ってきなさいということを申されるたびに、あ、大切なのは本当にイエス様の胸差しを意識することなんだなということを申されます。もちろんね、独善的になってはいけません、ね、やっぱ周りの人の意見は聞くんですけども、でもどっかで自分にしか分かりえない、その時頑固として従うという、置かれた場所で咲きなさいなどの名曲ですね、カトリックのリーダー的存在になった渡辺和子さんも亡くなっていますけれども、彼女は18歳で洗礼を受けてからですね、ことあるごとにお母さんからこう言われた。それでもあなたはクリスチャンって言われた。辛い思いでした。でも彼女はさまざまなつまずきを体験しながらね、イエス様にこう述べたそうです。イエス様、今日もまたしくじりました。倒れてしまいました。するとイエス様はこう答えてくださったと。いいよ、私だってゴルゴタの丘を登っている時に3度も倒れたんだ。倒れてもいいよ。また笑顔で起き上がってごらんって イエス様が自分に語りかけているようなそんな気がしたそうです。私たちもイエスが死んで切られたようにより豊かになって生きるために毎日小さな死を体験する必要があるかもしれません。それは言い返したいときに言い返さないなどの些細なことに始まる。さっきの平和の祈りにあったように愛されるよりは愛すること、慰められるよりは慰めることを求める道なのかなと思います。この後ちょっとみんなで歌いたい歌にですね、イエスあなたのもとへっていうですね歌がありますが、これは僕昔本当にですね国会場認知もさっきも行かなくなってですね、なんでこんなことになっちゃうのかって深く嘆いていた時にですね、当時の宣教師から教えられた曲なんですけども、私はこのままの姿でイエス様のもとに来るのよ。その時にイエス様は十字架で全てを許したんだからそのままついてこいっておっしゃって、私の中にはいろんな醜い思いがある。でもイエス様はその全てを知りながら、この私をそのままで用いようとしてください。3番目の歌詞。イエス様のもとで私は作り変えられていこう。もう古い自分に縛られなくても、あなたは私に聖霊を使わせて、プライドを照らす愛の光に必ず変えようと招いてください。まあ、よくね、このままでいいんですねって言うんだけど、このままでいいんだったらイエス様の十字架にかかる必要なかったの。このままでいいんだけど、どうしてこのままでやってはいけない、そのですね、矛盾をこの歌で共に味わって、この矛盾の解決をこの歌で共に味わっていただければと思います。天のお父様、私たちは本当に十字架を追ってイエス様に従う、それは途方もなく困難なことに思います。しかしそこに聖霊が働いてください。そこに私たちが理解できない喜びがあることを覚えます。これは全ての人に対する命令です。どうか私たちが自分の名誉心、自分の損得感情にとらわれることなく、いつでもどこでもイエス様の眼差しを意識しながら、イエス様についていくことができるようにしてください。ご時主、イエスキリストの名前をお願いします。